舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、そして午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております、七子チャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市企画制作課より亀井亮介さん、農林課より森下直也さん、都市計画課より砂田俊明さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね皆さんそれぞれの課からお越しなんですが、どういったつながりなんでしょうか。
私たちはですね、市役所で、移住に関わる施策を、政策に取り組んでいる、担当プロジェクトチームになります。はい、課は違うんですけれども町内で一丸となって移住の施策に取り組んでいます。
はい、なるほど。ということで今日はそれぞれの課からお越しなんですが、皆さん一丸となって移住に関わるプロジェクトチームを作っておられるということなんですね。その移住というとね、私も地元が北海道で舞鶴に来て10年ちょっと経つんですけど、私も移住になるということなんですかね。
そうですね、まあ、当時12年前とかで移住っていう言葉はあんまりなかったと思うんですけど、実際私も、京都の大山崎町というところの生まれで、まあ、大阪の高槻の横ですけど、京都でいうと中岡京市の横の大山崎町で生まれて、大阪の、中学校から大阪に通ってて、18年前に就職で舞鶴に来ました。
はい、
私も当時その移住っていう言葉はあまり聞いたことがなくて、おじいちゃんおばあちゃんが舞鶴にいたので一緒に住むで就職もあって舞鶴来たんですけど、当時はやっぱりなんで舞鶴大阪に就職、京都とか大阪に就職せずになんで舞鶴行くのって言われましたけど、でも今ではまあ、地方で働くこと、まあ、都会と同じように選択肢の中に入ってきてるなっていう感じがします。
あ、なるほど。確かにね、この進学とか就職となると都会の方がね、いっぱい学校もあるし働く先もあるので、どうしてもその都会に出て就職するっていうのがこうステータスのようなところがありましたけれども、最近はそういう流れが変わってきているというふうに感じていらっしゃるということなんですね。
そうですね、まあ、7年前に大震災があって、震災の中で、まあ、都会の弱さというか、まあ、脆さみたいなところをみんな目の当たりにして、まあ、さらに、まあ、人のつながりの強さっていうのがやっぱり必要だなと思った人も多かったと思いますし、で、まあ、時代の変化でインターネットでどこでも仕事ができたり物が手に入ったり、まあ、あとはいろんな生き方が多様化している中で、まあ、都会では実現できないこといっぱい出てきたので、まあ、フィールドを求めて地方に行くっていうのがポジティブになってきてます。
それはありますね。なんかこう田舎だから何もないっていう流れから、もう今そうやってネットがつながって、まあね、ポチッとすれば次の日には商品が届いたりとか、もうそんな買い物に不便することもなくなりましたし、で働く先って言ってもそのなんだろうな、この田舎だからこそできるその農業とかね、ありますよね。
そうそう、まあ、芸術家の方とか陶芸家の方、ね、漁師、ま
あ、
漁師も鉄砲漁師から、海の漁師まで、舞鶴非常に幅広い生き方ができるので、そういうフィールドを求めて来られるという感じですね。
なのでよりこうみんなが都会に出るのがいいことっていうイメージから、それぞれの望む生き方をするためにどういう土地で住むのか働くのかっていうのを選べる時代になってきてる、ということですよね。
選択肢が広がってると思います。
はい、ということでこの舞鶴市に、まあ、移住定住する方も増えているということなんですよね。ということでここで一度お知らせを挟みまして、実際にこの舞鶴に移住してきた方、どんな方がいらっしゃるのかなということをお伺いしたいと思います。七子チャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市企画制作課より亀井亮介さん、農林課より森下直也さん、都市計画課より砂田俊明さんをお迎えして移住定住についてのお話をお伺いしております。さあ、ということでね、お話の前半で、まあ、私も移住者になるということでお話をお伺いしてまいりましたが、実際に他にも舞鶴にいろんな方が今、ね、来られていると思うんですが、具体的にはどういう方がいらっしゃいましたでしょうか。
まず数字の上でなんですけれども、平成28年去年 おととしですね、うん、おととしですと4件8名の方が、移住されてこられてて、で29年になると12件26名の方が来られてるということで、だんだんだんだん増えてるんです。はい、
そして、まあ、さらにね、今年ももっといっぱいたくさんの方に来てほしいということで、いろいろと政策をされているということなんですけれども、人数的にはそういう感じなんですが、どういう職業の方とか。
そうですね、いろんな方来られてましたよ、ね、去年28年度でいうと、まあ、椎茸を栽培する方とか、看護師さん、
はい、
で電気工事士さんとか来られてます、うん、で今年の4月から1月の末までで12件、うん、26名がもう来られてまして、まあ、例えば海辺で、まあ、定年退職して、うん、ピアノと犬に囲まれて過ごしたいという方とか、うん、あと若い方で、うん、もう鉄砲漁師になりたいということで、うん、2組来られてます。あとシェフの方とか、牡蠣の養殖の漁師さんとか、酪農をしたいという方で、芸術家の方、
はい、
さまざまな方が来られてます。
あ、いろんなジャンルの方がいらっしゃってるんですね。そして年齢層も幅広いですかね。
そうですね、20代から60代まで来られてますけど、うん、平均するとだいたい40歳ぴったりぐらいですね。
なるほど、
はいはい、
じゃあ一通りその社会人を経験されて、うん、これからの人生どういうふうに過ごしていきたいかなって考えたときに、こういう田舎暮らしもありなんじゃないかと。
そうですね、うん、もう、まあ、仕事はもう自分の力でできる、
うん、
で家族との時間も大切にしたいし、新しいフィールドで、
うん、
切り開きたいという方がポジティブに来られているという形です。
その仕事も家庭も大事にしたいという方がこの舞鶴では多いような傾向ですかね。
そうですね、はいはい、
面白いですね、ピアノと犬を連れてこられた方。
そう、この方ね、去年ちょうど1年前ぐらいに来られて、うん、すごい雪の中で来られたんです。
雪
のすごい雪の日に来られてフラッと観光で舞鶴に来たんですけど、
はい、
すごく気に入りましたって言われて、で、うん、確かに犬一匹連れて市役所来られまして、
うん、その時も犬が一緒だったんですね、はいはい
はい、でその場でちょっと漁村に案内したところ、
うん、
海辺をすごい気に入って、もうここで毎朝犬を散歩させて、
うん、
まあ、取れた魚食べて、
うん、
ピアノ弾いて暮らしたいということでは
い、すごい。じゃあ全然その移住定住とかじゃなしに普通に観光で舞鶴に来られて、うん、で気に入っちゃったと、
うん、でも観光っていうのはやっぱり移住定住の入り口にかなりなるところがあって、まあ、一回も来たことないところには住まないので、やっぱり、
あ、なるほど、
うん、皆さん一回はなんか観光で来たりして、うん、舞鶴が選択肢に入って、
うん、
で実際住んでみようかなっていうことになっていくっていう感じ
ですね。そうですね、はい、実際に訪れてみて分かる良さっていうのもありますよね、
う
ん、こうパンフレットだけ見て、
ね、
あ、いいなと思ったけど行ってみたらちょっと思ったのと違ったとか、うん、逆にあんまり期待してなかったけど、うん、すごいいい街やんっていうパターンもありますよね。
さっきの方だと、まあ、雪の日に来られたっていうのがなかなか良かったと思うんです。その
雪のない
町から、一番厳しい時に舞鶴に来られて、
あ、そうかそ
う
か、
そうそう、一番厳しい舞鶴を気に入ったんで、うん、もう多分この人は大丈夫かなと我々も思って、はい、受け入れての頑張ったっていう形ですね。
へ、はい、じゃあその方今1年くらい経つんですか、舞鶴来て。
いや、ほんで引っ越しの準備とかいろいろして、
うん、
家を直したりして、つい年明け前に引っ越されました。
あ、じゃあここもう2ヶ月くらいの。
そうですね、
はい、
大雪の洗礼を浴びてると思いますけど
そうですね、
はいはい、
また海辺の近くということで浜風も冷たいんじゃないかなと思いますが、そうです
ね、関東の方から来られたんでちょっとびっくりされてるとは思いますけど、
それでもこの犬とピアノがあれば僕は幸せだと。
そうそうそうそう、
あ、素敵ですね。
舞鶴の海を見れたら幸せだと。
あ、そういう人生もありですね、うんうん、そして今はね農村部のお話でしたけど、ね、砂田さん街中も移住定住促進しているということですよね、
はいはい、うん、やっと出番が来ました
、はい、街中というのは具体的にはどの辺になるんですかね。
駅を東舞鶴駅西舞鶴駅を中心として、うん、それぞれに、北側、いわゆる商店街周辺と、いうことになります。
つまりこの FM 舞鶴があります真内商店街も街中エリアと、
はい、
いうことなんですね。
そうです、
はい、そして東舞鶴もその八島商店街のあたり、
そうですね、
はい、駅から海側がだいたい街中エリアと呼ばれていると、
はいはいはい、
いうことなんですね。
はい、その通りです。
そういったところにも今ね、いろんな方に来てほしいということですよね。
はい、はいはい、やはり前橋市全体に人口減、となっておりますし、住宅とか商業施設はもう郊外型になっておりますので、いわゆる街中に、人が少なくなっているということで、いわゆるにぎわいを作りたいと、再構築したいということで、そのエリアに、居住を進めているということになります。
街中に暮らすメリットってどういうことがあると思われますか？
やはり病院が近いとか、公共交通が使いやすいとか、いうことになると思います。
確かに、
はい、
この、ね、舞鶴だとバスが、ね、1時間に1本とかっていう地域もある中で、街中だったらもう歩いてでもいろんなところに行きやすいし、
そうですね、
はい、学校や病院も近いので、
はい、
子育てもしやすいんじゃないかなと。
そうですね、
ということで、街中エリアにも今ね、
はい、
この商店街空き家が目立ったりするのでね、
はい、
いろんな方に活用していただいて、にぎわいを作っていきたいというところですね。
そうですね、
はい
はい
はい、ということでね、この舞鶴市ではその街中だけじゃなくって、この笠地域だったり大浦地域だったり、ね、農業や漁業も盛んな町なので、そういった良さも実感していただきながら、舞鶴市内はもとよりいろんな他府県からの移住者定住者も募集というか促進されていると、
ね、はい、
いうことですね。はい、お届けしてまいりました七子チャットラジオ金曜日。さあ今日はね、舞鶴市企画政策課より亀井亮介さん、農林課より森下直也さん、都市計画課より砂田俊明さん、お三方にお越しいただきまして、移住定住の取り組みについてお話を伺ってまいりました。そういえばね、この移住のための取り組み、木の箱になりました広報舞鶴2月号にドーンと載ってますね。あ、マイク上げてなかった、ごめんなさい一人で喋ってた、すいませんね。ね、この表紙開けたら、
そうですね、関東4ページにわたってさまざまな制度をですね、
はい、
紹介しております、
はい、はい。それでね、私これすごい気になったんですけど、移住者は地域の新たな風ということで、地域づくりでは人の役割を土の人、水の人、光の人、風の人と例えることがありますと。で、土の人っていうのは地域を支える土台のような人で、水の人は面白さを見つけてイベントなど動きのきっかけとなる人、そして光の人は地域の隠れた宝物を外部へ発信する人、そして風の人は地域の外から理想などを持ってやってくる人ということで、私と森下さんがこの風の人になるんですかね。
そうですね。
そして、舞鶴ご出身の亀井さんと砂田さんが、
はい、私は土の人です。
土の人、
は
い、この考え方面白いですね。
そうですね、
うん、
この、 あのページ開いたところ、あ、でも皆さんお手元ないかもしれませんけど、
はい、
笑顔の写真が、
あ、
載ってるんですけど、
ね、うん、
上漆原っていう地区に去年移住してきた、あの劉さんっていう女性の看護師さんの方と、
うん、
その上漆原の地区の自治会長さんが2人で笑ってる写真を載せさせてもらいました、
ね、この雪の舞鶴でお二人が笑ってる写真が載ってますね、うん、
まさにこれ土の人と風の人の組み合わせで、
あ、なるほど、
そうそう、笑顔で写真を撮ってもらって、
うん、
この劉さんは看護師さんで、舞鶴でその地域医療とか訪問看護とか、
うん、
その最後までお年寄りが自宅で最後を迎えられるような医療を訪問看護で実現したいという夢があって、まさに理想を持って舞鶴に来られたっていう形です。
はあ、なるほど。訪問看護
、
はあ、それはやっぱりこの病院で最後亡くなるのが当たり前とされている世の中で、うん、それが本当の幸せなのかなっていうことで、
そうそう、なんか大阪で、うん、総合病院でずっと看護師をされてて、病院で亡くなっていく方を見られている中で、やっぱり最後は実家に帰りたいだろうという、でも実家で最後を迎えるのが幸せなんじゃないかなっていうのを思われたそうで、それを実現したいということで舞鶴に来られました。
へー、そういう方が今上漆原に移住されているということなんですね、まさにこうね、今までの概念を覆すような考え方を持ってこの地にやって来られた方
ですよね。そうですね、
はい、
もうこうやって理想を持って来られる方は、舞鶴で非常に生き生きとしてキラキラとして生活されるので、地域の方に与える影響も ポジティブな影響もすごい大きいかなと思います、
うん、でこういう考えに触れることによってその土の人も刺激になりますよね、
うん、そうですね、はい、私は、生まれは舞鶴で育ちも舞鶴で学生の時にはちょっと外に出てたんですけど仕事の時、まあ、就職を考えた時にまた戻ってきたっていうまさにあの土の人に当たると思います、うん、でやっぱりずっと舞鶴に住んでると外からのどういう風に見えるのかなって、まあ、仕事柄もそうですけど、うん、どういう風に見えるのかなっていうのは常々気になっててでそういう意見をもらえる聞かせてもらえるっていうのはすごく刺激にもなります。こうして長野さんと喋ることも、うん、いろんな刺激をいただいてる一つかなって思います。
はい、ね、さっき1曲目にね詐欺の流行歌流しましたけど皆さん口ずさんでくださってましたよね
あの長野さんも北海道から移住されたということで舞、うん、鶴に来られた時の印象とかいかがでしょうか、
うん、ああ正直に言っていいですか。
はい、どうぞ。
あのね、舞鶴に最初に来た時にいろんな方に北海道から来ましたっていう話をするとなんでこんな何もないところに来たんとか、うん、北海道の方がええやんとか、うん、いや舞鶴何もないでもう京都まで行かなあかんでみたいななんかそういう意見が多かったんですよ、うん、でそれにすごい違和感があってなんかこの街もっと良くならんかなっていうのはずっとあってそれがなんかこの仕事につながってたんですかね。
すごい、今風が吹いてますよ
ありがとうございます。
でやっぱりこうよそから来たらさ、うん、いやようこそって言ってほしいじゃないですか、うん、この町はこういうものが美味しくてこういう場所が綺麗でとかここいいから行ってみてとかそういう情報欲しいのにいやもう何もないでとか言われるとこうシューンとなるじゃないですか、
うん、いや実際東京から来た移住者の方は、うん、あの舞鶴来て東京にないものが全部あるって言いますね。
へえ、逆に、
はい、逆に。
あ、でもそれ感じたな、うんうん、舞鶴の人って結構豊かな生活されてるなって思ったのが、うん、この時期とか味噌作り自分でしますよね。餅つきしたりとか。
餅つきはしますね。
ね、で梅干しとかも自分でつけたりとか、うん、で都会に私も都会に住んでたんでもう普通に買うわけですよそういうのって、うん、もういっぱい物あふれてるからちょっとお金出せば何でも手に入るから、うん、自分で作るっていう発想がないんですよね。だけどこう舞鶴に来てこの時期になると皆さん仕込むじゃないですか味噌、うん、それってすごい豊かなことだなって思いましたね。
まあ、実際野菜とかね、お魚とかも誰が作った野菜とか誰が作ったお魚とか、うん、ま
あ、
都会やったらもうどこでのもんやかわからんものをね、うんうん、あのファストフードで食べたりしてるのが多いと思うんですけど、うん、やっぱ舞鶴やったら人が見えるものを食べて自分で作ったりもしてっていう、それはすごい豊かにな暮らしだと私も思います、うん、あ、
そのね、生産者の顔が見えるっていうのも感じましたね。舞鶴来てあの野菜屋さんとか行くとお名前書いてありますよね、うん、バーコードのとこに、うん、そうそうそう、あ、この人が作ってくれたんやなと思うとなんか美味しく感じますよね、うん、うん、そういうのって舞鶴では当たり前なのかもしれないけどよそから来た人にとってはすごい贅沢なこと。
そうです、そうです、うん、でやっぱり都会から来た人は日頃家と通勤で職場ともう往復の生活をしてて、舞鶴、うん、の人ってやっぱ、ま、町で暮らして町で仕事してるので、まあ、町のこと仕事のこと、ま、た例えば長野さんも FM 舞鶴したり、うん、まあ、仕事したりで地域のことしたりっていろんな顔を持ってると思うんですけど、そういういろんな顔を持ってあの町の中で暮らすっていうのが非常にあの魅力的に見えてるみたいです。はい、
そうかも。結構いろんなこと自分の好きなことをやってる方多いですよね、うん、舞鶴ね、ないなら作っちゃおうみたいな。
そうそうそうスポーツとかもね自分で教えたりして。
あ、そうですよね、
方多いですもんね。
うん、ということでね、この土の人、水の人、光の人、風の人、いろんな人がいて舞鶴いい街にますますなっていくんじゃないかなと思います。ぜひね、この広報舞鶴2月号昨日発行されたばかりですのでお手に取ってご覧いただきたいなと。この関東にね、今日お越しいただいた移住定住の取り組みについていろいろと載ってますのでね、ご覧いただきたいなと思います。そして亀井さん、最後にリスナーの皆さんに、
はい、はい、まあ、移住してくださいというにあたってやっぱり皆さん気にされるのは仕事のこと、それから住まいのことなんです、うん、で、住まいのことうちも、まあ紹介させていただくようにするんですけれども、 何せですね、今進めているのが空き家ですね。空き家がたくさん市内に点在してるんで、それを使って移住者の方に住んでいただくというような取り組みをしてます、うん、で、空き家の掘り起こしというところで、皆さんの協力を得たいなっていうことは常に思ってます、うん、あちこちで広報もさせてもらってるんですけれども、ぜひですねリスナーの皆さんの中にも空き家を持ってるとか、ここに空き家があることを知ってるとかいう方はですね、うん、ご連絡をいただけたらありがたいと思います。
はい、ということで、そのね、前例えば住んでたけど引っ越しちゃってもう帰ってこない、空いてるお家があって、そうやってもったいないですよね。 それを活用していただけるということなので、 はい、そういった空き家を持っている方、もしくは空き家があるという情報を知っている方、はい、いらっしゃいましたら、ぜひ市役所の方までご連絡をということですね、
はい、
企画制作課までお電話いただいたらいいですかね。
はい、こちらの方へご連絡いただけたらと思います。
はい、
連絡先、
はい、お願いします。
連絡先ですね、電話番号が 0773-66-1042 です。
はい、ということで 077366-1042 番企画制作課まで空き家の情報をお寄せください、ね。砂田さん、街中の空き家の情報も欲しいですよね。
そうですね、ちょっと歴史が浅いんですけど、平成27年9月から空き家バンクを街中でしておりますので、うん、ぜひ登録をよろしくお願いいたします。
はい、ということで、舞鶴はこの街中に住んでも、農村部漁村部に住んでもきっと豊かな生活が送れるんじゃないかなと思いますので、こういった情報もお寄せいただきながら、すでにね舞鶴に移住定住されている方、地元の方も一緒に盛り上げていけたらなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、本日のゲストは舞鶴市企画政策課より亀井亮介さん、農林課より森下直也さん、そして都市計画課より砂田俊明さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。